Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の出演は JR3QFB39 と
JK1NSR 小島と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、今日の話題なんですけどもね、アマチュア無線の魅力を考える、これの第2回、
第3回ですね。
はい、ということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、今日は実はね、あの周りの音がなんか普段と違うなと、はい、いうことを思うんですけども、実はあの栃木ハムの集い、3月の10日なんですけれどもね、はい、こちらの方にねお邪魔させていただきまして、公開収録しておりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
どなたも見てませんけど、はい、
はい、
勝手にやってます、
ということでね、はい、まあ、ちょっとあのその前にね、フリー DV という名前がね、はい、最近ちょっと聞くようになってきたんですけども、はいはい、私もね一応ね免許としたらね、はい、申請してるんですよ。
持ってます私も、
はい、これ電波形式何なんですか。
F1D かな。
F1D、
うん、はい、はい、
ということでね、私もやったことないんで分からないですけど、
はい、あのデジタル通信なんですけど、
はい、
音声デジタル通信で、データも入ってるんですね。
あ、なるほど、はい、なるほど。
で、オーストラリアで結構盛んに行われてるモードがありまして、
うん、HF でできるんですよね、これね、
はい、HF でできる、はい、帯域がね2キロぐらいの、はい、デジタルモードなんです。
なるほど。
で最近出てきたんですけど、
う
ん、
そうですよね、
あの新しいモード で、うん、でまだね私も電波聞いたことないというか、うん、見たことないというか、う
ん、あ、なるほど、
はい、はい、
でというフリー DV なんですけども、はい、あのまあ、結構前から、ね、免許のことはみんな分かってて、
そうです、ね、
電波形式とか分かってるんだけども、まだやったことないなという方結構いらっしゃると思うんですけども、あの実は実はこのゴールデンウィーク、
はい、
これであのフリー DV の急走パーティーがあると、
なんかそうなんですよね、
という情報を ね、ディレクターが聞きつけましてね、
はい、
これはみんなで出ようと、
はい、
うん、あの結構あの、デジタルモードを申請されてる方は一緒にね、はい、免許を取って免許をね、免許証のいうかな、はい、免許の入れてる方いらっしゃると思うんですけども、
いらっしゃると思います。ま
あ、実際なかなかね通信してないという方が現実じゃないかなと、はい、
あの電波聞こえないんでなかなか通信できないんですよね。
あ、なるほど、
そういう状況がありますね。
私もねやったことないんで、実は、ね、でということでね、はい、あのこの4月27日、
はい、
いわゆる UTC の0300、
はい、
日本ではね12時、JST の、あの24時間制の12時、
はいはい、
から、28日の0300UTCなんで12時0、はい、だから24時間ですね。
そうですね、
はい、この期間ありますんでね、あのまずあの通信できない人でもね一回まあ聞いてみるというのは非常に大きいですよね、
はい、
あ、最近聞くにも聞けないというか、どこに出てるか分からない。
そうなんですよ、
ね、実験的に聞くのもいいですね。
そうですよね、
はいはい、
で、このフリーデブキューストパーティーなんですけども、ワークバンドを除いた HF の80メーターから10メーターまで、
はい、
だから、まあ、3.5、7、14、21、28、
ですね、はい、普通のコンテスト
でしょ、はい、そうですね、でここで行われます。で、フリーDV の、私も知らずに言っちゃうんですけど、はい、700Dというモードと1600のモード、
はい、
というのがあるそうですけど、
1600は音声専門で、700Dがデジタルと、あ、それデータとの
D とついてるわけ、
はい、
なるほどね、知らずに免許だけ持ってるなんか変な感じですけど、
これソフトを立ち上げると、うん、あのモードの設定ができまして、ね、700Dとか1600って書いてあるはずなんで、
はいはいはい、まあ、ちょっとあのフリーDVの名前で検索したらよく出てくると思いますので、ね、
はい、
一回調べていただいたら、ね、
そうですね、ソフトをダウンロードしていただいて、
は
い、設定を少しするとできます、
はい、だからあのまず聞いてみようというのはやっぱりね、まあ、この番組よく聞いてますけど、まずワッチしようと、
はい、やってみようと
、うん、
ね、いう話ですね、はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今月はね アマチュア無線の魅力を考えるということでね、ゲストの方がいただいたお便りからいろんな会場でね、お話いただいたりしましてね、それをねお送りしたいと思います。で特にやっぱり皆様のねアマチュア無線の原点、これをねお伺いしてアマチュア無線の魅力をね探っていきたいと思いますのでね。
そうですね、はい、原点をお伺いしてくる、することで魅力があぶり出されてくるんじゃないかなと、はい、そうですよね、我々考えてまして、
はい、そうですね、でまあ、いろいろとね、
いろんな PR するときにね、
そうですよね、
魅力を再認識しとかないと、うん、はい、何を PR していいか分からないということなので、そこへ持っていきたいなというふうに基本的に
思ってます、ね、はい、でね、大会にね、まあ、我々レギュラーメンバーが、はい、あることないことないことはないか経験談調べたんですけど、今日は小島さんにお越しいただいてるんでね、はい、小島さんの方からね、今までの、
スタート地点の、
そうですね、
昔を思い出していただいて、
ね、すみません、よろしくお願いいたします。はい、はい、
コールサインは JK1NSR ジルエットキロ1ノベンバースイアラロメオ小島といいます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず無線歴ってどのくらいあるんですか？
無線歴はですね、会社に入ってから無線の免許を取ったんですけども、ほぼ40年ぐらいになりますね。
途中中断もなし？
一応中断はなしでずっとやってます、うん、はいはい、
なるほど。でまあ本心本格確信なんですけどまず始めたきっかけとかねそこでお送りしたいんですけど、お聞きしたい、それから、まあ、長く続けられた秘訣ですね、
はい、
お願いします。
まあ、無線を始めたきっかけは会社にやっぱり入って先輩方がですね、アマチュア無線の人たくさんいまして、でその人たちに勧められたというのが最初で、最初に当時の電話機、うん、を取って、で電話球だとですね、昔のてか電話球そのものは電話しか出ないんですね、
う
ん、
そうですね、
今と違って、はいはい、SSB、FM、AM しか出れないので、うん、じゃあ他のモードに出るには最低に山を取らないといけないと、うん、というのは電信球取ってもトンツだけだったんですね。
当時SSTB とかになってくると2山以上、
2山以上ないといけないというので、うん、
やっぱりありましたよね、
最低でも2山かなというので、うん、はい、会社の昼休み中にトンツーの勉強しながらですね、うん、蒲田の試験場に何回か通いました。
だから当時送信受信両方あった時、
ね、そうですね、
試験官の前でトントントンと叩かないかという
緊張するやつですね、はい、うん、
でまあ、平日にしか試験がなかったの で、
そうです、最初の頃アマチュアでもね、
休暇を取ってですね、蒲田に何回か通って、あで、まあ、
何回か、う
ん、何回か3回ぐらい行
った。あ、そうですか、大変でした、はい、
でもまあそれで、まあ、2山を取って、まあ、出れるモードは、まあ、制限はなくなったので、まあ、それでまあ一つは長く続けられたのかなというのと、あとクラ会社のクラブでコンテストに、当時よく出てまして、ですからシックスアンドダウンとか、会社 のまたなんていうかアトリエ
が
シャックじゃないんですよね、クラブ員の人のお父さんのが画家だったんですよ。
アトリエですよね。
その本にアトリエがあって、うん、そこをですね、借りて無線 の、 コンテストに出たりとか、はいはい、まあ、みんなの合宿みたいな格好で、うん、できて、で、まあ、コンテストはその当時からずっと今もあまり点数は良くないんですけども、うん、国内国外は、うん、少しずつやっています。まあ、唯一賞状もらったとしたら WPX の RTD かな、J1 の2位かな、なぜかポロンと送ってきて
る、なるほど6歳出しておけば送ってきますからね。
そうなんですね、昔本当送ってきて、今は、ウェブで自分 の順位とかの、ね、ダウンロードができますけどね、うん、はい、なんかポロンと送ってきて、ああ後で見たら、あ、確かに J1 の2位だと、というのはありました。
なるほど。
で、まあ、RTTY の方は結構なんていうんですかね、まあ、競争率が高くないというのか、うん、そこそこ の DX が出てきても、うん、更新がで、まあ、パワーもそんなになくてもできるので、うんうんうん、それは今でもやってます。
なるほどね、はい、そういうのがやっぱり、うん、やっぱみんなで一緒にやるというのが大きいですかね。
やっぱり大きいと思いますね、
うん、まあ、コンテストでね、まあ、仲間のがいてその方と一緒にということですよね、うん、
まあ、ただ会社の中ということはあるけども、うんうん、 まあ、職場は違うとやっぱり業種も違ったりするので、うんうん、そういう面では、ね、やっぱり広がりっていうのがあって、まあ、付き合いもそこで、まあ、長くなったのかなと思いますね、う
ん、なるほどね、
まあ、一つ始めるとどんどん幅が広がっていきますよね、うん、お友達とかね、まあ、
そうですね、うん、はい、
でも最初はその技術的にいろんな他のモードに出たいよっていうその技術的 なんか進歩をしたいというのがきっかけのように聞こえたんですが、まあ、それ大きいんですかね。
それはあったけども結局そんなにあの新しいのは出なかったんですよ実は。
なるほど、
うん、2級を取ったとしても、うん、まあ、出れるなというその安心感というんですかね、うんうん、そういうのがあって、まあ、いつでも出れるしというのがあって、うんうん、で本格的に RTTI とかやったの10年ぐらい前かなと思うんですよね。まあ、それもコンテストが中心でしたね。
なるほどね、
まあ、昔と比べると今はあのパソコンのソフトでね、SSD から でもできます。まあ、CW まで今ねパソコン併用でね
そうです
やったりしてますからね、だからそういう意味でやっぱり、新しいことをしたいという向上心、
まあ、そうですね、うん、まあ、だそういう意味でその RTTI やったり、うん、あの BPS 系も、はいはい、あの31とか63とかをやったり、うんうん、でちょっとあの前 の2014年はその ARRL の100周年があって、
あ
の50周を狙ってなんとか取りました、ね、50周は
できたんですね。
お聞きしました。
いいな。
ただ、まあ、その、ARRL の時に、まあ、うん、他のバンドでもやったやつもあるんですけども、うんうん、一応、まあ、その時に、まあ、50周ができたのと、WAW でも50周がなんとか完成して、あの WAS を一応もらいました。できなかったのはやっぱりカリブとかあっちの WAS できなかったんですもん。本土でできなかったのが、DC、うん、あのコロンビア、ワシントン、あそこはあのコンテストで結構出てたんですね、うん、でもさすがにうちのパワーではできなくて、
ね、
残念だったなというのがですも、
なるほど、
ね、という、まあ、そういうようなアワードをちょっとその時は、うん、狙っちゃいました、う
ん、やっぱりなんか目標が、
そうですね、
目標があるっていうのは続ける上で、
うん、あの非常にいいと思いますね。
こんなことをしたらこんなことが、まあ、いいことがあるよと、うん、
そこに手が届くってですね。
なるほどね、
ご褒美があるってやつですか。
うん、やっぱりあの、はい、目の前に人参を吊るす
よ、ね、あ、そうですね、
馬、ね、さんも走ってくるんです
けど。なるほど、なるほど。
でもやっぱりなんかあの結果が出るというのがいいんですよね。
あ、そうだと思います。
なんかやったらあの、自分の努力した結果が、例えば丹羽を取るにしても丹羽の免許証をもらえるわけですから、ね、それ、はい、まあ、ある意味ご褒美ですよね、
大きいですね、
うん、それだけの勉強をしたということです、
うん、そうですね、
うん、なるほど、やっぱり目標ですね、一つはね、
そうですね、まあ、今の人は逆に言うとね、3万4万でそこそこにもうモードができちゃうから、うんうん、そういう意味じゃある面ではかわいそうなのかなと、
うんうんうんうん、だから大きな見えたら、まあ、パワーの問題ぐらいかな、まあ、周波数がちょっと、ね、出れるところがあるないでありますけど、
ね、ありますけどね、う
ん、モチベーションが、う
ん、上げにくいのかなと思うんですね。で移動だとやっぱり日本だと全部50ワットに、うん、制限されちゃうと、うん、ニヤマも必要ないよねと、うん、極端に言うと、うん、周波数のことを別にすれば、
う
ん、
まあ、14とあの10メガが出れないかなというくらいですよね、う
ん
う
ん、なるほど、うん、
だそういう意味でちょっと、うん、あのモチベーションを上げるにはちょっとひどいのかなというふうに、う
ん
う
ん、確かにね、
うん、まあ、あとはそれと、まあ、自分でどれ何を見つけるかですよね、まあ、
うん、そうですね、
あのそれはお友達からのね、あの、うん、勧められてもいいし、あの自分からでもいいしね、ただやっぱり、ね、まあ、目標ですけど、うん、
はい、うん、あとそのやっぱりあと地域の、まあ、クラブ局とか、うん、そういうので参加するのも一つの手なのかなと思うんですよね、うん、ただやっぱり個性の強いクラブもあるんですよね、はい、地域だと、うん、だそういうのをどう選ぶかというのもあるかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、今なんかでも地域のクラブ局が見えなくなってきてますよね、
そうですね、
で、あのよくあのこの今回もあの栃木のハムの集いなんですけども、はい、あのそういう集いなんかで、うん、あのまあ、動きとしてね、いろんなあのクラブ紹介しますよという、はい、あのそういう集いもあるんですよ。あ、だからあの、まあ、JAL の支部として、はい、いろんなイベントの中であの まずあの認定クラブですか、うんうん、JAL の登録クラブを、はい、まあ、ご紹介しますと、で、まあ、そういうクラブ大体、ね、皆さん誰でも OK よというところがほとんどなんで、うん、あのまあ、個性は強いですけどね。ある意味、うん、それはそれで面白いんでね、は
い、うん、今会場にいるんですけど、会場にもなんかいろいろクラブ
系、そうですよね、
クラブ出てらっしゃいますからね、
だからそういう意味でそういうところ、まあ、自分の家の近所のところにね、はい、飛び込んでみるというの
も、でそう選びながら、
そうです ね、うん、で小島さんみたいにあの会社に、ね、クラブがあって、はい、でそこにまず飛び込んでみるというのも一つありますよ ね、昔はね、はい、高校とかにも無線部とか電気部あって、あっ、ね、でそこに飛び込んでましたから、
ね、あったんですよね、
う
ん、
で今もね、あのコアレンとかね、うん、あの先生方も含めましてね、はい、いろいろと活動されてるん で、まあ、若い方もそういうところにね、はい、行ってみる、まあ、そういう意味であの各ハムフェアとか行くというのが、うん、近所で ね、
いいかもしれないですね。
あの結構先ほどのコアレンでもあの各、うん、あのハムの通営とか、うん、あの大きなところで大体 どっかの、まあ、県というかね、そこの方がね、うん、いらっしゃるところ多いですからね、はい、そういうところを、はい、まあ、学生さんとかもね、うん、で大人はクラブに飛び込んでみようと、
まあね、あの、うん、そこから新たに何て言うんでしょう、魅力を見、ね、見出すんですよね、うん、多分魅力なんてのは皆さん個別で感じ方少しずつ違ってるんじゃないかなと思うんですよね。だから説明が難しい、
う
ん、
確かにそう
です、あの一言で言い切れないっていうのはあるんじゃないですかね。
でもそういう中からね、その自分の好きなやつが見つかればそれはそれでやっぱり長続きすることになるかなと思うんですよね。
逆に言うとその好きなことが見つかるだけジャンルがあるっていうのがアマチュア無線の面白いところ、いろんなことがあるっていう、
そうです、まあ、作るというのもあるし、はい、あの運用するというところもあったり、
ええ、うん、そうですね、う
ん、まあ、私の生まれてない頃言い方悪いかな、あの作らざるを得なかったですからね、あのアマチュア無線で、あの創世記といいますか ね、
はい、おっしゃる通りでございました ね、はい、
うん、今は逆にもう作れないという、うん、高級な無線機が作れないんで、
あ、まあ高級なやつはね、
まあそうですけどね、う
ん、まあ加藤が早いとなっちゃいますんでね、うんうん、まあ、そういうところも違います。で、あの今でもあの最近よく番組でも取り上げてますけども、SDR とかね、ちょっと身近になんか作れるようなものも出てきてましたからね。あのパソコンもまあちっちゃいあのラズベリーパイとかね、はい、そういうの作れますんで、それでももう しっかりしたパソコンなんでね、はい、そういうのもできますよね。
できますね。
うん、だからあの小島さんおっしゃったように、いろいろと幅が広い。
そうですね。ね、うんうん、
まあ、ぜひぜひ皆さんも
ぜひあの楽しめる趣味ですね。
うん、はい。そうだと。思います、
はい、どうもありがとうございました。
はい、
K1 米カートのディエクスペディションに参加する田沼でございます。 JN1THL、ハムのラジオ。
あ、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え受験案内も掲載されていますので、安心して試験に臨むことができます。二つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので、独学でも安心です。三つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も、答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成家庭講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合は、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
JMOHVN、小田です。千葉のハムの集い来ていただきました。ありがとうございます。頑張ってください。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今月はアマチュア無線の、ね、魅力を探っているわけなんですけども、実は3月の3日なんですかね、お昼祭りなんですけども、はい、西日本ハムフェア、はい、こちらの方に、ね、行ってきましてね、これも皆さんに、ね、いろんなお話お聞きしましたのでね、はい、その内容もねちょっと お聞きいただきたいと思うんですけども、まあ収録するときにね、実はね僕のメモのつもりで録音させていただいたんですけども、はい、実は皆さんもう上手に
そうなんですよ、分かりやすく ね上手にお話しされてい
ただいたんで、はい、ちょっと皆さんにはねメモのつもりと言ってたんですけど、ちょっと申し訳ないですけどね、お声流させていただきますので、
すみませんよろしくお願いします、
はい、すみませんけどね、よろしくお願いいたします。
はい、
コールサインは JE6LIE です。
はい、まあ、ニックネームハンドル
はケンミです。ケンミ、
あ、ケンミさん、
はい、
はい、アマチュア無線ってどのぐらい
ですね。40年になりましたね。
長いですね、やっぱりね。
40年、
はい、40年前に始められたきっかけというのは、
僕は生まれが壱岐対馬の対馬なんです。で、娯楽が何もないようなところで BCL から始まったんです。
まず放送聞くと。
そうです、そうです。
なるほど。
で、 BCL から始まって、で九州本土に、はい、引っ越しした時をきっかけに免許を取ったと。
で、無線に出る。
そうです、そうです。
で、40年もずっとアマチュア無線されてるん
ですか。そうですね、40年。
結構ね、私もそうなんですけど、途中やっぱ仕事とかね、結婚したらちょっとやっぱりなかなかできないので、そういうのをもうずっとなく、
もうずっとやってます。は
い、なんかその秘訣ってなんか
秘訣ですか。アマチュア無線を主体に仕事しててるような感じだったですね。だから
そうなんですか。だからお仕事もなんか無線に、
はい、だから僕も通信士してましたので。
あ、なるほどね。あ、だから本当のプロ
プロのそのまま延長線です、アマチュア無線は。
アマチュア無線はまあ趣味として、まあ、無線しよう
と。そうです、
そういうことでずっと続いてるんですね。うん、最近はどういうバンドとかモード
で今流行りの FT8 ですね。
ですが、
ね、
はい、
ね、これでも聞きたかった通り、
やっぱり、ね、やっぱり音質悪くなってきてるんで、もう今対国でゼロですから。
そうです。
だからバンドはどこら辺で。
バンドは全部出ます。
あ、オールバンド、
28までですね。 1.9 から28まで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだコールサインとお名前、ハンドルとか。
コールサインは JA6WFM、うん、トンガの時はですね、A31MM ですね、はい、中村博文。
ありがとうございます。アマチュア無線はどのぐらいされてるんですか。
45年ぐらい。
あ、もう長いですね。
はい、
で、アマチュア無線の、まあ、免許を取ろうと思ったきっかけとか、あ、まあ、例えばよくありますよね、学校に無線部があったとかね、うん、まあ、そういうのでどうだったんですか、ね。
ですね、多分当時通信教育で、はい、なんかアマチュア無線を始めませんかっていうのがよく広告が出てて、うん、でたまたまそれに受けてみたっていう、
はい、うん、で免許取られたと。
そうですね、はい、
だから逆に言えばそういう資格というかそういうものがあると、ええ、でそれを一回受けてみようかなというそんな感じで始め
た。そうですね、うん、はっきり覚えてないんですよね、うん、でなんで始め、まあ、多分そういうのを目にしたからだと思うんですよね、うんうん、
でそれで、まあまあ、免許取られても開局はその時からされたんですか。
昭和46年ですね。
だまずは、当時は電話機から
そうですね、
であと電信とか上のクラスも、はい、今は一山とかも
一山 と FCC のエキストラですね。
一緒ですね、はい、私の場合は一山なんちゃって一山なんで。
あ、いいえ、
これやってないんで。はい、なるほどね。で、その頃もう47年間ずっとアマチュア無線を続けてらっしゃる。
かろうじてずっとやってます、ね。
うん、でやっぱりその続けられた、うん、なんていうか魅力というのはどんな感じだったんですかね。
あ、そうですね、うん、当時地元クラブで八代クラブっていうのがあって、はい、まあ、そこの先輩たちにこう可愛がってもらったりして、多分ですね、アマチュア無線だけの関係よりはその中の人とのつながりがあったからだと思いますね。
なるほどね。やっぱりみんなと一緒に、はい、無線だけじゃなくいろんなところで交流してるという。
だから技術的な面白さだけだったらそんなに続かないかもしれないけど、うんうん、それに加えてやっぱり人との関わりがあるから
で
しょ
うね。大きいんですね、そういうのがね。なるほど、ありがとうございます。
いえいえ、
まあ、やっぱり長く続けるにはやっぱり人との交流という
か。そうだと思います。
大きいですね。どうもありがとうございました。またよろしく。
カノさんによろしくお願いします。
はい、聞いておきますんで。
コールサイン JE6HEZ、林と言います。
ありがとうございます。はい、どのぐらいのアマチュア無線歴ありますか。
高校の時に取ってから、ちょっと途中ブランクがありました、はい、
だからもう30年ぐらい。
そうですね、それくらいになります。
はい、
で無線を初めて、まあ、高校の時に取られたきっかけ
って、まだ遡って中学校だったか小学校だったか、うん、うちのおじさんに当たる人がですね、うん、やはりそれ無線をされてて、後ろの方で見てて、あ、自分もやってみたいな、いつかはっていうのがあったんですね。それが
高校の時に、はい、
そうです、
はい、でやっぱりまあ、ご家族というかご親戚の方のいろんな影響ですね。
うちの母も一応、10面は取りましたけども、うん、ほとんど出てませんけど、はい、妹も取りましたしですね。
一旦お忙しくなって、はい、でまたアマチュア無線復活しようと思われたきっかけとか、
私の場合は一回流してですね、うん、それで、もういいかと思ってそのまましてたんだけども、うん、復活、はい、昔のコールが復活できるというシステムができたんで、もう一回やってみようかということで、はい、
でまだ空いてたということ
で、そういうことですね。
今の何回か、ね、はい、回るとね、他の方が使われてる
という
の
が、ね、
ありますから、ね、
はい、なるほど、ね、それがきっかけで再発、うん、はい、
で今はどういうふうなアクティビティされたの、どういう周波数とか何を出てるのか、
そうですね、まあっち行ったりこっち、まあ、短波にも出てます、うん、はい、それと、まあ、リピーターあたりは1200は毎日出てますけど、 あとワイヤーズ、パソコンから、うん、はい、
だから、まあ、HF から、まあ、
1200まで行ったり来たり、
で、はい、デジタルアナログ、
デジタルも VOIP もやってます、はい、
まあ、こういうふうなね、
はい、やったりしたり、ソフトだけは入れてますJT のやつもですね、
うん、ありがとうございます、はい、だからまあこれからもどんどん続けていくっていう、そういう感じですね。
そうですね、多分続けていくでしょう、
うん、ありがとうございます、
はい、ということでいかがでしたでしょうか、はい、やっぱり皆さんそれぞれに自分の、ね、ご自分の、経歴といいますかね、はい、始めたきっかけとかある感じで、はい、まあ、やっぱり皆さんやっぱ興味を持つというのが大きいですね、
うん、きっかけがいろいろあるんですけど、多くはやっぱり、うん、放送 BCL とか、うん、電子工作の延長というのが多いですね、
うん、それとあと、まあ、ご家族の方がやってたとか、ね、
はいはい、
まあ、一番大きいですよね、家の、ね、子供さんがお父ちゃんがやってるからね、
うん、あるいは親戚のおじさんというのは意外と多いんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、そうですね、うん、この1ヶ月ぐらいでね、そのルーツをこう集計してさせてもらってですね、はい、でどんな魅力があるんだと、うん、いうのでちょっと発信できるのにしたいですね、
は
い、
我々ね、そうですね、3月の終わりの週では、うん、それをぜひねやらせていただきたい、
どこまで総括できるかわからないですけど、
う
ん、はいはい、でその方向で考えたいですね、
で今もねいろいろとお便りもいただいてますんでね、はい、ちょっと3月、まあ、初めにねディレクター言いましたけど3月だけで収まらないかもしれないんで、
はい、まあ、4月、うん、そうです ね、たくさんいただいてて、
はい、ちょっと4月以降もね、まあ、ちょっと継続してね、はい、まあ、3月ぐらいで1回ちょっとまとめね、
収まるかな、どうかな、
う
ん、
ということですよね、
はいはい、
でまあ、そういうもの の皆さんのお便りも、ね、お待ちしておりますので、ね、はいはい、ぜひぜひ皆さんの、ね、ご経験談、いわゆる始めたきっかけ、はい、それから長続きする秘訣、
はい、
でまあ、私もそうなんですが、一旦ちょっとね低調になって、まあ、仕事が忙しくてね、はい、子育てが忙しくてちょっと出れなかったけども、それもやっぱり復活したという方結構いらっしゃいますんでね、
で、はい、多いんです
よ、
実に多いですね、
うん、だからその、まあ、復活したきっかけとかいうのもね、うん、ぜひぜひ
そうです、ね、
お便りいただきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、コールサイン JG1DKJ 澤田と申します。東京都支部長をやっております。あまり東京以外知らなかったんで勉強させていただきます。ありがとうございました。ハムのラジオ
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ポッドキャストをねお聞きいただくにはね、ハムのラジオのホームページ、こちらはねインターネットでハムのラジオで検索していただきますので、ね、一発で出てきますんでね、はい、よろしくお願いいたします。その他ね iTunes、Stitcher、まあ、こういったポッドキャストを聞くアプリがございますんでね、はい、そちらの方でねハムのラジオで検索していただきますとね、出ていきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、でハムのラジオではねジングル、お便り、そして今回のテーマのね、皆さんのねご経験談も、ね、募集しておりますので、ご経験談の場合はねハムのラジオの特設ページ、
はい、
い、はいね、作っておりますので、そちらの方から、ね、ご投稿もいただけますし、あの通常 の、 あのお便りいただくところからでも結構でございますので、ね、はい、ぜひお便りくださいませ。それからあのジングルの方も、ね、いつもの通りあの、募集しておりますので、メールの場合はham@hamzradio.net、ham@hmsradio.net、ham@hamzradio.net、こちらの方にお送りください。はい、今日はどうもありがとうございました。今日はね、鳥取県のハムの集い、こちらの方からね、公開録音という、はい、公開収録ということでね、お送りいたしました。はい、皆さんどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JK1NSR 小島と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。